第9週、ザクロの地、バーズアイビュー、ローマ数字1。聖書において、ザクロが表徴するのは、命の豊満、命の満ち溢れと美しさ、命の豊富の表現です。申命記8章8節、小麦と大麦と葡萄と一軸の木とザクロのある地。A、熟したザクロとその種は、命の豊満と命の満ち溢れと美しさとの印象を与えます。B、私たちがキリストを小麦、大麦、葡萄の木、一軸の木として経験し享受するなら、キリストの命の満ち溢れが私たちと共にあり、キリストの美しさが私たちの周りにあるでしょう。これがキリストをザクロとして経験することです。C、私たちは命において成長して円熟するならザクロとなります。コロサイ2章19節、頭に結びついて、この方から体全体は神の増し加わりによって成長するのです。1章27節、あなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。私たちはこのキリストを告げ知らせ、知恵を尽くしてすべての人を戒め、すべての人を教えています。それは私たちがキリストの中で完全に成長したすべての人を捧げるためです。1. 私たちは、主イエスに対する私たちの愛から進んで彼によって支配され、規制されればされるほど、ますます命において成長します。2. 私たちは、キリストがすべてを含むことと、すべてに拡張することのビジョンを見るなら、私たちの全存在をこのキリストに集中させるでしょう。そうすれば、彼は私たちを満たし、私たちに浸透します。スモール A、私たちの存在は広大な、計り知れないほど豊かな、拡張するキリストで占有されます。B、私たちにとって生きることは、私たちを所有し、ご自身で私たちを満たし、占有するキリストとなります。エペソ3章17節、またキリストが、信仰を通してあなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、18節、力に満たされて、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを会得し、あなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように。3. キリストの中で完全に成長することは、キリストで満たされ、浸透され、飽和されることです。スモール A、これは、私たちの存在のあらゆる部分がキリストで占有されることです。B、これが命における成長、また命における円熟であり、コロサイに啓示されているキリストを経験した結果です。ローマ数字2、ザクロと金の鈴が大祭司の上服、紹介を表徴するの底部にありました。出エジプト記28章33節、その裾に青色と紫色と緋色の撚り糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつけなければならない。34節、すなわち、上服の裾の周りに金の鈴とザクロ、金の鈴とザクロとなるようにしなければならない。A、紹介は人生において命に満ちているべきです。これが天布で作られたザクロの意義です。B、紹介は人生を 命の豊満の表現のために持って、おり、また神聖を金の鈴を鳴らすために持っています。1、命の豊満は生戒の人生において表現されますが、警告の声は生戒の神聖、金の鈴において表現されます。2、私たちはまず命の豊満の表現を持ち、次に金の鈴の音、生戒の神聖から出る語りかけを持ちます。3、私たちの人生において表現される命の美しさと、金の鈴から出る神聖な音は、正常な生戒生活の印です。ローマ数字3、宮の柱の頂にある中棟を囲む200のザクロは、命の豊富の表現を強調します。エレミア52章23節、空中に向かって96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。A、自分自身を裁く者、聖道と自分自身を無と考える者は、錯綜した複雑な状況、格子細工の網と鎖細工の飾り紐のただ中で、完全に責任を担うことができます。なぜなら彼らは自分自身によってではなく、神にある信仰、百合の花の細工によって生きるからです。ですから、彼らは200倍の命の豊富、ザクロを表現します。B、100個ごとのザクロのうち96個が空中に露出しており、4個が覆われていました。1、命の豊富の表現は永遠に完全であり、復活の神聖さの中に、またその霊の中にあります。2、100個ごとのザクロのうち4個が隠されていたという事実は、私たちの天然の存在、私たちの天然の命、私たちの自己が隠されなければならないことを示します。3、私たちの天然の存在が消え去るとき、私たちは96個のザクロ、霊的な空気の実際の中にあるキリストの命の豊かな表現を持ちます。ローマ数字4。画家によれば、ザクロには、個人の信者とキリストの愛情に満ちた交わりの全身的な経験において、霊的な意義があります。A、あなたの両頬は、ベールの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。4章3節後半。B、私はクルミの果樹園へ下って行きました。谷間の新緑を見るために、またブドウの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために。6章11節。C、私たちは早く起きてブドウ園に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかを見ましょう。そこで私の愛をあなたに与えましょう。7章12節。D、私は私のザクロの果汁からの香料を混ぜたブドウ酒をあなたに飲ませましょう。8章2節後半。E、あなたの若枝は、最上の実を結ぶザクロの果樹園。4章13節前半。1、キリストが彼を愛する者を享受することにおいて、彼女は閉じられた園であって、あらゆる種類の異なる色の植物を、 内なる命の様々な表現として成長させ、また様々な香りの植物を円熟した命の豊かな表現として成長させます。2、これは種にとって愛する者の美しさとなります。キリストを愛する者は、今や命において豊かであり、身を生み出して、養い、新鮮にし、甘い香りを放ち、美しい色を展示し、キリストに享受していただきます。ローマ数字5。第二ペテロ一章三節から八節には、神聖な性質を享受することを通して持つ、卓越した美徳の発展があります。第二ペテロ一章三節。彼の神聖な力は、ご自身の栄光と美徳によって、私たちを見せてくださった方を知る、全き認識を通して、命と経験に関わるすべての事柄を私たちにすでに与えています。五節、まさにこのゆえに、勤勉の限りを尽くして、あなた方の信仰に美徳をあふれるばかりに供給し、美徳に知識を。七節、経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を供給しなさい。A、命と経験に関わるすべての事柄とは、神聖な命の様々な面であり、それらは予期知の産物の豊富によって予表されています。1、命は内側のものであり、私たちが生きることができるようにします。経験は外側のものであり、内側の命が外側で表現されることです。2. 命は内側のエネルギー、内側の力であって、外側の経験を生み出します。それは栄光へ導き、また栄光という結果になります。B. 信仰はすべてを含む命の種と考えられ、愛はその完全な発展における実と考えられるでしょう。C. 最終的に私たちは命における完全な発展と円熟を持ちます。それは信仰という種から、美徳と知識という根、自生という幹、忍耐と経験という枝枝を通して、兄弟愛と愛という花と実へと至ります。アーメン。